東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユー、マーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード7599、株式会社ガリバーインターナショナル代表取締役会長の羽鳥健一さんです。
ガリバーといえばもう中古車の買い取りっていうね、すごい会社ですよね。
そうですね、はい、日本だけではなく海外も視野にということですので、うん、このあたりの動きも詳しく伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード7599、株式会社ガリバーインターナショナル代表取締役会長の羽鳥健一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ガリバーインターナショナルさんといえば、まあ、中古車の買い取りですとか販売に非常に強みのある会社ということは知名度高いと思うんですけども、今現状店舗数というのはどれぐらいになるんですか？
そうですね、海外も含めますと580店舗になりましたね、
はい、規模感というのは日本でトップというような感じでいいわけですかね、
まあ
はい、
世界でトップだと思います。店舗数においては
世界でトップということなんですか、はい、でこれ運営方法としてはこれ具体的にはどういう運営になさっておられ
るんですか？そうですね、直営がほとんどで、はあはあ、加盟店さんは 15% ぐらいですかね。
他の同業他社さんはむしろその加盟というかフランチャイズが多い、
フランチャイズの方向で行かれていると思いますね、
うん、直営にしている分の強みというのはあるわけですか？
そうですね、その管理しやすいしスピーディーに経営が持ってくるという部分でね、我々世界を目指してるんで、そういう意味ではもう世界にも全部直営をね展開していきたい。今海外は今53店舗ですかね。
もう53あるわけですか、
はい、
なるほど、まあ、それをちょっと後ほどお伺いするとしまして、あの御社の創業した時の1号店というのはいつになるんですか？
これはですね、1994年の4月1日に福島県の郡山から、はい、社員1人と自分と2人きりでスタートしたんですね、はい、今23年目に入ったところですね。
これちなみにあの創業の時とか、まあ、あの今に至るまでの強みっていうのはあの買取の専門ということでスタートされた、はいはい、あのビジネスモデルっていうのは最初から成功するというふうに思われたですか？
自分はもう 100% 成功すると信じてましたから。車業界っていうのがもっともっとあの改革する必要あるし、そのお客さんに喜んでもらえる業界にならなくちゃならない、はい、そういう意味ではまず最低全国にね500店舗は作らなくちゃならないということで、あの500店舗が目標だったんですね、はい、買取専門というのは一番車の発生する川上を抑えようって思ったんですね、はい、下取りに出す前にガリバーに相談に来てもらえる状況を作ろうと、車の発生する川上をある程度抑えたら販売も展示して販売するんじゃなくて、そのネットでの販売、はい、ドルフィネットっていうのを開発しまして、はい、95年からこのドルフィネットの開発研究に入らせたんですね。98年にも完成して、1998年からドルフィネットでの車の販売、最初は今のようにインターネットの、ね、システムが普及してなかったんで、はい、人工衛星を使って全国のガリバーで買い取らせてもらった車を全部衛星に情報を上げまして、全国北海道から沖縄まで昨日買い取りさせてもらった車をもう今日全国の店舗でお客さんに提案できるという仕組みを作ったんですね。
買取専門というのも買って、はい、店頭に並べて、
そうですね、
あの次のお客様にこう、はい、手を渡すような感じなんですけど、御社の場合それオークションに、はい、振ったっていう形なんですか？
やはり薄利多売で、とにかく利益を少なくしても台数を集めることに専念したんですね、うん、だからおかげさまで台数はその集まってきたんで、それを今度情報に乗せて小売にしていくと。でも小売しても鉄の掟ってガリバーで言うんですけど、はい、2週間以上の在庫は持たないというビジネスモデルなんですね。でこれがおかげさまで評価されている。
相手さんにも結構喜ばれたりするような、そうですね、価格決定になったりしちゃうわけですよね、
はい、買取はできるだけ高く買わせてもらって、はい、で販売はもう利益を薄くして販売していく。でこれはどういうことかというと、オークションで1回で売り切ってそんで終わりですと、その後続かないですね、うん、はい、やっぱ小売することによってお客さんがまた3年5年後にリピーターになってくれますし、うん、保険だとか車検だとかね、そういうものでつながりができるということで、基本は今も変わらないんですよ。オークションで売るっていう基本は、はい、買い取らせてもらった車を 100% オークションで売るんですけど、その間2週間とか今展示場では3週間にしてるんですけど、在庫オークション上の車の置き場に置いといたものを自分たちで展示場を作って、 そこに置いておこうと。だから売れない車を仕入れてきて売れるまで置いておくのは違うんですね。
では違う、
あの 100% 2週間後3週間後には全部売れちゃう車を欲しかったらどうぞっていうお客さんに見てもらう。小売りで売れないときはもうオークションで全部売ってしまうという。
分かってきました。あので、オークションに出品されていたモデルをお客様にこう小売り販売するっていうふうにビジネスモデルが広がってきて、その結果としてどうですか、そのお客様との関係とか、なんかいい効果みたいなものが出てきているということになりますか。
これはもううちの社員たちのモチベーションが一気に上がりましたですね。やはりお客さんに喜んでもらえるっていう、お客さんの顔が全部見えるような、それまで業販ですから買い取りだけではお客さんと話なんですけど、うんうん、あとはオークションで全部卸で売ってしまいますからね、つながりがあまりなかった。でお客さんに売ることによってやはりいろんなその後のお付き合いが始まるし、お客様の家族構成とかいろいろ聞きながらですね、いろんな車を提案することができる。でこれがやっぱりあの大きいですかね、社員のモチベーションがアップした。
その社員のモチベーションを上げるためという目的もあったと思うんですが、はい、会長2011年から1年1ヶ月かけて、はい、パリからスタートして北京を経て東京までマラソンをされたんですよね、
はい、
自分の足で、はいはい、このことをちょっとお話伺いたいんですけれども。
あ、よく聞いてくれましたこれが自分の人生において一番ね誇りに思えるねチャレンジだったですね、はい、70歳になってパリをスタートしましてね、シルクロードをずっと走って、北京から千歳空港北海道行って飛行機 でそこから東京まで走ったと。1年1ヶ月間ね仕事をほっぽり投げて走ったんですけど、
はい、
これはあの今まで人類史上で2人しか走ってないんですね。1人はお笑いの狭間寛平さん、
はい、
もう1人がフランス人で51歳のセルジュ・ジラールさんっていう、この2人しか走ってないんですねまだ。で自分が70歳ではこれも人類初ですね、70歳でのチャレンジはね。で何のためにやったかっていうと、自分は別にマラソンが好きとかそのアスリートでも何でもないんですけど、一経営者なんですけど、でも70歳になってもやっぱり諦めなかったらこんなこともできるんだっていうのを身をもって社員に示したかったんですね。はー、今みんな若い人たちがすぐ諦めが早くてダメだなんていう噂聞いたんで、そんなことないだろうと、若い人だったら体力もあるしね、そんなちょっとした気持ちの持ち方で絶対に何でも達成できると、夢を持ったら。それをねやっぱり身をもって示す、諦めないためにはどうしたらいいのかっていうことを考えると、自分はこの経験で覚悟の問題ですね、どれだけの覚悟を持ってそれにチャレンジするかっていう、覚悟さえしっかり決まればあとは諦めることはないですね。
ちなみに、距離でいうと13,350キロ
ありましたね。
実際お襟立てみてそのご苦労っていうのは、
いや二度としたくないですねこれね決めたのは1メーターたりとも車に乗らないっていう、乗り物に乗らないって決めたんです。で国境を13カ国通過したんですけど、国境と国境の間はあの緩衝地帯ってね、中立地帯があって、はい、ここは走ったり歩いたらあの銃で撃たれちゃう、
はいはいはい、
うん、そういう危険がある中で全部交渉してね、なんとか走らせてくれっていうことで、そこも走らせてもらって、だから車に乗ったとこは1メートルたりともないですね。全部パリから北京までは走りました。
途中すごいご苦労あったかと思うんですが、東京に疲れた時のご感想とかってのは何か。
いやーねー、もう日本がもう本当に走りやすいですね。だってお金さえあればローソンでもセブンイレブンでもどこでも買えるしね、トイレも使わせてもらえるしね、はい、もう日本が最高ですね。
その会長のチャレンジを見て、はい、社員の方々は何か変わりましたか。
あのね、1年1ヶ月留守したから、その間に鬼の犬間にね、会長は絶対展示場やっちゃダメだって言ってから、展示場やっちゃおうということで、そんで始まったのがワオタウンとかね、始まったんですよ。でこれも走ってる時、その1週間に1回ずつテレビ会議はやったんですけど、ホテルに入ってね、テレビ会議で大型の展示場をやりたいっていう、でそれはやめた方がいいって言ったんですね。だから大型展示場でも在庫は持たないと、在庫はゼロだと、うん、さっき言ったようにオークションに出るまでのモータープールとして置いとくんだと。オークション上のモータープールに置くか、自分たちの展示場のモータープールに置くかの違いだけだと。 だから在庫はゼロだと言うんでね、うん、じゃあまあいいだろうということでね、見て、そしてゴールして、そのまず大型展示場気になったんで行ったら、素晴らしい展示場でね、これはやっぱり若い人のセンスはね、もうイヤコン以上ですね。
あ、笑っていただいてありがとうございます。
自動車業界を改革したいと思って、はい、こう事業を始められたという経緯がありましたけれど、はい、今度称号変更で会社名が IDOM と書いて、はい、イドムでいいんでしょうか、はいはい、ここに込められた思いというのはどんな思いなんですか。
22年前に会社を作った時に、ガリバーっていう名前、しかも社員一人しかいないのにインターナショナルってつけたんですけど、その時にもうすでに持ち株会社をもう考えて、いずれいろんな事業をこれから展開していくだろうと、その中でガリバーも参加になってここに持ち株会社が必要になるだろう、うん、挑むっていうのを、はい、この前社員たちがみんなで考えてつけた、いい名前ですね、挑むって、うん、日本語の挑戦する挑む、それをローマ字にしたっていう、すごく自分はね、この社名は気に入ってます。
なるほど。で、先ほど海外今53店舗というふうに伺いました、はい、で海外戦略について、もう少しお伺いできますでしょうか。
そうですね、今のところはタイとオーストラリアとあとニュージーランドとアメリカ、この4カ国なんですけど、これからやっぱりインドと中国、これはもう外せないですね。特に中国は相当力入れて展開していかなくちゃいけないんで、海外も1000店舗ぐらいは日本以上に広げられることになるんじゃないかなと思います。
やっぱりアジアの所得が層が上がってきたり、車乗られる方も増えてきているということですかね。
では最後になりますけれども、10年後をイメージしていただくと、はいはい、御社は日本で、もしくはもちろん海外も含めてどんな存在になっているとお考えですか。
まずね、10年後の手前にね、4年後のガリバーがあるんですね、
はい、
4年後何が動くか分かります。
4年後ですよね、オリンピック。
ここをね、一つのゴールにして、はい、まず1000店舗年商1兆円、今まだ2500億ぐらいですけど、これの4倍に、うん、あと4年以内にね達成しようということで、そのためにもどんどん日本国内だけでなくてね、海外も展開していく、うん、あとは2040年までには世界に1万店舗の拠点ですね、世界中に作ろうと。これは扱う車種がね、電気自動車とか水素自動車とかいろいろあると思いますけど、世の中あと10年かからないで車業界ものすごく変わりますね。特に中国の車の生産がとんでもないことになるんじゃないかなと。これから電気自動車になるとエンジンがなくなるわけですから、どこのモーターを使ってるかだけですよね。それを積んで、あと外装内装をきちっと作れば、どこででも作れちゃうんですね、インドでも中国でも素晴らしいものを。これは世界中でね、とんでもない車の流通が起こりますね。
新車のマーケットが変われば、やっぱり中古車のマーケットもそれを受け皿として、はい、しっかりとしたものが作れてないといけないわけですよね。
需要と供給ですから、買う人必ずいるわけですよ。こんなすごいレクサスがね、300万400万したのはもう80万円かと、うん、じゃあ乗ってもいいなという人もいっぱいいるわけでね、うん、まさに流通が倍以上の量がこれから起こるんじゃないかなと、はい、
ここからそうすると成長加速して、はい、ということになりそうですね。
そうですね。
今回はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さて、今回のゲストは証券コード7599株式会社ガリバーインターナショナル代表取締役会長の羽鳥健一さんでした。
まあ、改めて伺うと、車の流通を本当に変えてきた人なんだなっていうのはね、よく分かりましたね。
はい、息子さんが2人で社長をやられているということで、はい、
なるほど
そのあたりの地盤も今しっかりしてきて、羽鳥会長名誉会長になられると。
なるほど、いい感じで育ってきておられるということになりますね。
そうですね、はい、ガリバーインターナショナルからイドムという、ね、
そうですね、
称号変更もありますので、
ありますね、
これからの、はい、変化も楽しみにしたいところです。お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。